皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康 を守る唯一マインドの提供でお送りいたします。さて、3月3日、今日はおひたさまですね。ちょっと、まあ、暖かくなってきたようにも思いますけどね、3月ということでね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
おひなさんですね、
今日ね、うん、今日すごく縁起のいい日でね。
あ、そうなんですか。
おひなさんもさることながらですね、はい、大安吉日で虎の日、そしてね、今日はね、世界野生動物の日ということでね。
あ、そうなん
ですか。皆さんね、日頃野生動物のことを考えられている方とかいろいろいらっしゃるかもしれませんけど、動物をまた大切にするね、はい、一つの、いい日かなというふうに思いますけどね。
野生動物とあまりね、都会に住んでいらっしゃる方は合わないですもんね。
そうですよ
ね。うちはもう本当に野生動物と一緒に競争してますけれどもね、あまり野生動物見ることないですもんね、とかに言うとね。
そうですね。今日そのワシントン条約って皆さん知ってると思うんですけども、はい、それが制定された日なんですけどね。
なるほど。
動物に限らずですね、植物も、いろんな取引する際に注意しましょうというのがね、国際的な取り決めであるわけなんですけど、今日は本当になんかおひなさんでいい日なんでね、皆さんも日曜日ですけど楽しんでいただいていると思いますけどね。
そうですね。はい。またね、今年暖冬やったんかな、割と暖かかったですね。まだちょっと寒いですけれどもね、
かなり暖かいと思いますよ。スキー場は大変やったと思いますけど ね、
そうですね、
雪不足でね、
今年はうちも雪が少なかったからね、よかったんですけれども。またね、いつものマスさんから、メッセージいただいております。食べ物と同じで偏らず、いろんな音楽を取り入れることも必要なのかなと思います。先日ね、振動の話をしたんですよね、音楽のね。放送で言われてたように、音は振動現象の一つですね。オーケストラの楽器、ピアノ、歌、バンド、作曲等のさまざまな周波数、音波、音程、リズムを体に与えると、その波動は聴覚や体の表面で感じて、体の内部に入り込んできます。それはただの物理的な音ではなく、人の心や体の癒しのハッピーな安らぎ、高揚感、活力になりますと。で、脳波や、体内臓器にも影響を与えて、身体的な影響や効果だけではなく、心や人の考えの一助にもなってくれそうですね、というふうに、いただきましたけれどもね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、確かに、音って、耳で聞いてるじゃないさそうですもんね、なんか聞こえない音ってあるんですって。その何ヘルツか、2万ヘルツやったかな、7万ヘルツやったかな、それ以上になると、でも聞こえてるんですってね。聞こえてる、
あれなんて言うんでしたっけ、その年齢とともにね、その音 その聞こえる
周波数ですよね、
変わってくるでしょう、聞こえるなんて言うんですかね、範囲というか、
範囲がありますよね。
それを調べるなんか CD あるんでしょう、知ってます。
っていうか聴力検査もな、ピーとかピーとか、あれもそうですよね、言ったら。でも多分ね、7万ヘルツだか2万ヘルツだかちょっと忘れたけど、それ以上になると聞こえないんですけど、だけど感じ取って、感じ取れてるんですって。何やったか、なんかで呼んだんですけどね、ちょっと今パッと出ないですけれど、そういうこともあるようですよね。感じてるというか、だから耳で聞いてるんじゃないっていうようなことが分かったっていうようなことが書かれてましたね。ありがとうございます。じゃあいつものやつ言いますね。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今はね、春2番目の節気で雨水という、
なるほど、
雨の水と書いてね、雨水という3月5日までなんですけど、そしてその二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の季節は草木芽生えいずる。草木って草の木ですね、で燃えるっていう、燃えるって燃える方じゃなくて燃えの方ですね、で動くと書いて、要するにこう季節が動いてきて草木も動いてきますよっていう風な意味なんですけれどもね、もう、あれ吹きの塔とかもね、もう遅いぐらいかな、出てきてますよね。
そうですね、
陰暦の2月、別名はこの目月といって、この目、木の目ですね、 木の芽の、はい、木の芽の月と書いてこの芽月っていうそうです。まあ、この芽というのは春になって芽吹く木々の芽のことですね。うちのね、山椒芋ももう芽がついてますね。木の芽が、この芽ね、この芽が出る季節をこの芽時とも言います。
この芽時、
はい、この芽、木の芽と書いてこの芽雨、またはこの芽風とも風ね言うそうですけどもね。まあ今はちょうどね、花を咲かせるのに本当に雨が大切なので雨がたくさん降りますけれどもね、ちょっとまあ鬱陶しいと思わず草木のためにはいいのかもしれませんね、はい。さて今日の話題はですね、
はい、
朝日新聞にね、書評というのが載るんですよ。毎週土曜日に、うんうん、書評ってあの本の評論ですね、でそこにあの画家のね、横尾忠則さんっていう方いらっしゃるんですけども、彼の書評も時々掲載されてるんですけれども、もうあの横尾さんの書評ってね、すごく分かりやすくて、うん、すぐ載ってるって分かるんですよ。あのいつもバックの、普通新聞のバックじゃないですか、
はい、
あのバックというか背景が、それがね赤と黄、今回は赤と黄色と緑だったんですけど、
うん、
なんかちょっと色が違ついてたりとか、書く方向が違ったりとか、なんか面白いんですよね。
なるほど。
まあ、そんなんで今回も載ってたんですけれども、横尾さんが、書評されてた本というのが色の秘めたる歴史、75色の物語っていう風なものを書かれてたんですけれども、
うん、
この本にも、まあ、興味を持ったんですが、まあ、横尾さんのね、書評が面白かったのでね、ちょっとそれを今日はシェアしようかなと思っております。ラップをシングス、この後は、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、新芽を挟んで曲をかけますね。番組後半ではこの色のね、書評について、朝日新聞の書評についての話題で今日はお送りしようかなと思っております。素敵な30分をラップをオーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、腸は脳とつながっているというお話をしますけども、
はい、
ね、うん、今日は腸のお話はいつもしてますんでね、脳につながるお話なんですけど、皆さん物忘れとかね、
はい、
最近ないでしょうかという話なんですけど、これ一章ですね、
はい、
まあ、ボケない脳の作り方、
お、
予防ですね、
はい、
今日はお話したいと思うんですね、はい、やっぱり年齢とともにといいますかね、若い方でもね、物忘れとかあると思うんですけどね、
はい、
物忘れと認知症の予備群の違いっていうのを今日ちょっとまずポイントを話したいんですけどね、まず物忘れっていうのは、例えば皆さん人の名前とかね、
あるある
思い出そうと思っても思い出せない時あると思うんですけども、
はい、よくあるわ。
物忘れは、
はい、
その数分後とか、1時間ぐらいしたら大体思い出してくるんですけども、
うんうん、
認知症予備群の方というのはもうそれすら思い出せないとかね、
はい、
例えばお昼ご飯食べた時にですね、まあ、食べたんは分かってるけど、あれ何食べたんかなっていうのは物忘れで、
はい、
それから認知症予備群の方はその食べたことすらですね思い出せないというのが、まあその予備群の方なんで、まあ、そういったちょっとしたポイントをですね、
はい、
皆さんも注意していただいて、
はい、
日頃どういったことをですね注意するかということでね、脳をですね、今後将来的に、認知症にならないように生活習慣というのを今日お話したいと思うんですけど、
はい、
まず1点目がですね、
はい、
なんと言いましても私もあるんですけども、食べ過ぎ、
あ、食べ過ぎダメなのね、
で太りすぎと言いますかね、
はい、
これポイントはですね、私自分で言うなんですけど、毎日体重計つけてるんですけどね、
あ、なるほど、
できるだけ、まあ、日頃のね自分の 体重のコンディションというのも注意していただきたいなと思いますね、うんうん、1点目がですね、はい、で2点目がですね、これも私自分に言い聞かせるわけじゃないんですけど、早食い、
あ、
これ、ね、早食いするとですね、うんうん、この脳がこの満腹感というのがですね、
はい、
認識する前にもう何ですか、どんどんどんどん食べてしまってね、うん、太りすぎになっていく、
ね、うん、
でやっぱり脳にはですね良くないんでね、これも注意していただきたいと思うんですね、
ゆっくりこう時間かけてしゃべりながらね、
そうなんですね、
いい
ね、もう本当にね、ゆっくり噛んで食べるというのがね、やっぱり基本ですんでね、
時間がないとねさっぱっと食べちゃうもんね、
そうなんですね、
次行かなあかんとかなると、
それもねやっぱり脳に影響します、
はい、なるほど。
それから3点目はですね、はい、これ皆さん肉の好きな方はもう別にいいんですけども、肉の食べ過ぎもですね、
うん、
やっぱり
言いますね、それね、
注意していただきたいなと、まあ、肉食べるとやっぱりできるだけ野菜ね、いつも言ってますけど、うん、食べていただいて、 まあ、これも一つの注意点、それから油の取りすぎ、これはですね非常にあの大きなポイントになります。
油、ね、
脳にも影響しますしね、油もできるだけね、皆さんあのいろんな油ありますけども、あの極力あのミサップがいつもこだわってるいい油を使うことによってですね、血液のそのドロドロ感といいますかね、それをなくします。それから最後は何と言いましても運動不足、これはもう万病の元になります。ですから日頃軽い運動も心がけてですね、まあ脳にもいい影響を与える運動をしていただきたいなと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラップオールシングス。お送りしましたのはエゴラッピンの、色彩のブルース。懐かしいでしょ、昔よく聞きましたけどね、まあ、これも結構、リクエストの曲でね、演奏したりすることもあるんですけれども、はいはい、今日はね色のお話ということで、エゴラッピンのこの曲を選んでみました、はい。さて先のお話なんですが、朝日新聞の書評が毎週土曜日に掲載されます、でそれをすごく楽しみにしておりまして、毎回あのいろんな方の書評が載ってるんですけれども、画家の、ね、横尾忠則さんの書評が私は好きで、すごく、ね、こう横尾さんのなんていうかな人間性っていうのがやっぱりこう書評っていうのはすごく出ますよね。どんな本を選ぶのかっていうようなことから始まって、で、どういうことに興味があるのかっていうようなこともすごく書評って分かりますよね、あのそういうの読むと。
そうですね、
はい、でまあ、この本ももちろん読んでみたいと思ったんですが、その書評は色の秘めたる歴史、色の秘めたる歴史75色の物語、カシア・セントクレアさんという方が書かれた本についての書評を横尾さんが書かれてました。まあ、この本もね読んでみたいと思って、この間行ってきました。本屋さん読んで立ち読みしてきましたけれどもすごい綺麗な本なんですよ、はい、色がねずっとこうその色が載ってて、その色に対するお話がずっと載ってるんです。本当ね綺麗な本でした。買おうかなと思ったら2500円って書いてあったからちょっと立ち読みしようと思いました。冒頭の文章がですね、横尾さんの、書評の、ね、話に戻ります。冒頭の横尾さんの文章が75色のいろいろな物語、ジョン・ラスキン氏は最も純粋で思慮深い精神とは最も色を愛するという精神だというっていうふうに始まってるんですよ。まあ、ジョン・ラスキンという人はいろんなこう批判の本を書いたりとかする方でして、この方もねいろいろとすごい面白い、この方の奥様がミレっていう画家がいるんですけどもね、
はい、
そのミレっていう画家の人を好きになってしまって、この人の奥さん、ジョン・ラスキンの奥さんがで、ミレーの奥さんになってしまうというそんなお話があるんですけど、まあまあそんな方なんです。いろんなこう書評書いたりされる方でね、でこの時点でまああのその気になるでしょ、その色に対する、最も純粋で思慮深い精神とは最も色を愛するという精神だという、ジョン・ラスキンが書いたこと、要するに、まあ、いろんな画家の、ね、ことを書いたりとかされて、あの書評とか書かれているので、この彼もだからやっぱり色に対する思いがあったんでしょうねきっと、で、僕にとって色は、僕っていうのは横尾さんね、赤青黄の鮮やかな三原色って書いてあるんですよ、つまり光である。でこの書評の、紙面ですね、青黄赤となってるんですよすごく鮮やかにパッと目がつくんですけど、ね、バックグラウンドが。でこの中に書かれていたまた彼の、書評の内容なんですが、ゲーテは野蛮な民族、教養のない人、それに子供は鮮やかな色を好むってここに書かれてるんです、横尾さんが、そうなんやと思って。ゲーテってあの詩を書くね、ゲーテですね、ドイツの。まあびっくりして、私も結構こういう鮮やかな色が好きなのでそうやったんやと思ったら、では鮮やかな色を好むピカソ、マティス、ミロ、シャガールは野蛮で無教養なのかっていうふうに書かれてですね、その問いに自分で子供のような純粋無垢な精神を創造の核とする芸術家のインファレンテリズム、要するに幼児性こそが天才の証明ではなかったかというふうに横尾さんの答えが、まあ、こうやっていろいろ自答があったり
なるほど
こんなお話が載ってるんですよ、まあ色って なんかいろんな意味がありそうじゃないですか。
ありますよ。
あるんですか。
あります。まあ、あの私はちょっとあの占い研究してるんで。
あ、そうかそうか。
占いの観点でいくと、
はい、
まあ、色、その例えば白を好む方はだいたいこういう性格とかあるでしょ、
う
ん、そういうのはね、あの先ほどの話じゃないんですけども、だいたいこの好きな色とか、だいたい服でもね、
うん、
その色合いで、まあ、だいたい好きな色、まあね、嫌いな方多いじゃないですか、うん、あるある、うん、大体その性格っていうのがね、うん、色によってまあなんていうんですかね、全てが全てじゃないんですけども、ね、現れるっていうことはありますよね。
あ、うん、まあ、赤が本当好きなんだけど、私は赤が好きなんですけど、うん、赤が好きなんだけども、こう赤を着る勇気がちょっとないなっていうことがあるんですよ、
はいはい
はい、
私服はね
好きなんだけど、うん、で、まあ、ちょっとドレスとかは赤にするけれども、うん、例えばピアノ弾きに行くときなんかは、
はい、
まあ、バックグラウンドで弾いてるのにね、あんまり赤い色あの来たら、
はい、
こう、まあ、クラブで弾いてるし、ホステスさんに悪いなっていう風なところがあるんですよ、私、まあ、それがちょっと黒にしてしまったりはするんですけどね。
赤をね、うん、好む人はね、うん、エネルギッシュな方が多いんですよ。いや本当です。
あ、そうですか。
前向きな、ね、性格。
お、なるほど、まあ、あるんですね、結構、まあ、あの赤はね、この本によると赤は 死につながる色を持つ色だけれども、うん、アテネオリンピックで赤いユニフォームを着た格闘技選手は勝率 65% というふうに書かれてました、この書評に。
なるほど。
で、青ってね、私ら、うん、あの寂しい色とか寒い色って感じですけど、海外では聖母マリアの象徴って、この間あの大塚美術館行った時もそれ載ってたんです。あ、それ載ってたなと思って、
はいはい、
聖母マリアの象徴なんですって。でも、うん、あのそうかと思うと野蛮で下品な色ということでもあるらしいですね。まあ、だからいろいろな、ね、意見があるんだな。
そうですよね。
ちょっとびっくりしましたね。
青はね、あの、うん、平和という意味もあるんですかね。
あ、ここにも書かれてましたね、平和っていう、
うん、
ちょっと寂しい感じがするけど、
はい、
最近ちょっとね、青にも興味が、あらっていうかな、なんかこうブルーみたいな、ブルーっていうのは青やけど、ちょっとなんていうの、エメラルドグリーンっぽいカバンを持ったりとかね、
綺麗ですよね、
気になったりするんですよね。まあ、ちょっとその、時期によっていろいろありますよね、うん、こんな色が好き、今はちょっとこんな色が好きとか、
はいはいはい、
ね、だからやっぱりそういう精神的なものと、もしかしたら色ってものすごくこうね、密接な関係があるのかもしれない、
ね、
だからみんなこう絵画とかそういうのが好きなのかもしれないなと思ったもん、
はいはいはい、
そうか、ジョスさんあれですもんね、占い師さんもね、
いろいろ占い師というか、まあ、いろいろまあ研究とか勉強してるんですけど ね、やっぱりその色は本当に皆さんいろんな好みが、
ね、
あるんですけど ね、はい、
それではラブオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けいたします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした、
はい、色でちょっとなんかその時の精神状態が分かるかもしれません、
ね、なるほど、
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.